37、陳情審査報告。総務常任委員会。陳情第1号。核兵器禁止条約に速やかに署名し、批准することを求める意見書の提出を求める陳情。採択。陳情者、原水爆禁止富士見市協議会。会長、熊田美智子。陳情第2号。憲法9条を守り生かすことを求める意見書の提出を求める陳情。不採択。陳情者、戦争をさせないオール富士見実行委員会。代表、小倉洋一。38、意見書、要旨。核兵器禁止条約に速やかに署名し、批准することを求める意見書。2017年7月7日、国連加盟国193カ国中122カ国の賛成を得て採択された核兵器禁止条約は、その前文で核兵器の非人道性を厳しく告発し、国連憲章、国際法、国際人道法に照らしてその違法性を明確に述べている。さらに、核兵器使用の被害者、被爆者、および核実験の被害者にもたらされた容認しがたい苦難と損害に留意し、広島、長崎の被爆者に言及し、核兵器廃絶の必要性を明確にした。平和首長会議は、2017年8月の第9回総会において、核兵器のない世界の実現に向け、邁進する決意を新たにした旨の、核兵器禁止条約の早期発効を求める特別決議を採択。昨年9月20日からこの条約への署名が国連本部で始まり、初日だけで50カ国が署名した。50カ国以上による批准の90日後に条約が発効する予定である。核兵器により唯一国民が被爆した国の政府として、核兵器廃絶の実現に向け、特別の役割と責任を負っている。政府に対し、速やかに核兵器禁止条約に署名するとともに、国会においては、速やかに批准することを要請する。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、内閣官房長官。バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書。新バリアフリー法施行から10年以上が経過し、バリアフリー化は一定度進展を見せているが、市町村においては様々な事情から基本構想等の作成が進まない地域もある。2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックを契機とした共生社会の実現をレガシーとすべく、また政府の一億総活躍社会の実現を具体化するため、一層のバリアフリー化が進められる必要がある。そのためにはバリアフリー法を改正し、制度面から地域の抱える課題の解決を目指すことが不可欠である。政府はユニバーサルデザイン2020行動計画に基づき、同法の改正を含むバリアフリー施策の見直しを進めているが、全国各地のバリアフリー水準の底上げに向けて、同法の改正及びその円滑な施行を確実に実施するため、先の措置を求めるものである。1、バリアフリー法の基本構想制度の見直しも含めた新たな仕組みについて検討すること。2、公共交通事業者がハード・ソフト一体的な取り組みを計画的に進める枠組みについて検討すること。3、バリアフリー施策を進める際には、高齢者、障害者等の意見を聞くような仕組みを検討し、国民の理解を深めるとともに、その協力を求めるよう、国として教育活動、広報活動等に努めること。4、バリアフリー法改正後、改正内容について十分に周知を行うこと。提出先、 内閣総理大臣、国土交通大臣。森友学園疑惑の徹底解明を求める意見書。森友学園が開設予定だった小学校のために、財務省、近畿財務局が鑑定価格の9割引きというただ同然の価格で国有地を払い下げた疑惑が発覚してから1年が経過するが、不当な払い下げの解明は尽くされていない。この1年、野党やマスメディアの追及で財務省が森友に10年間の借地契約という破格の条件で貸し出し、ゴミ撤去の費用を保証した上、新たなゴミが見つかったという口実で森友が買い取りを申し出ると大幅に値引きした疑惑が浮上した。今年2月の参議院予算委員会では、財務省と籠池夫婦らがゴミをめぐって2016年3月に交渉した後、安倍昭恵氏が籠池氏に、どうなりました?頑張ってください。と激励したという音声データの存在なども明らかになり、森友側が昭恵氏の名前を出して交渉を有利に運ぼうとしたのは明白であり、昭恵氏本人からの説明が必要である。また、佐川前理財局長が国会で、記録は廃棄したと言い続けてきた財務省内での相談記録が、最近の情報公開請求でその存在が明らかになった。森友学園疑惑は、その後発覚した賭け疑惑とともに、国民の共有財産である国有地の利用や国の権限、税金支出などが首相とその周辺によって歪められたという国政私物化の疑惑である。よって、国会及び政府に対し、国において安倍首相の妻の昭恵氏や佐川信久前理財局長ら関係者を国会に証人喚問し、直接本人から説明を求めるなど疑惑の徹底解明に努めるよう強く要望する。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣。障害のある人もない人も、すべての人が安心して暮らしていける共生社会づくりの推進を求める意見書。埼玉県は共生社会づくり条例及び手話言語条例を施行し、共生社会の実現を目指している。また、第5期埼玉県障害者支援計画では、本県の障害者等数は、手帳所持者及び難病患者等の合計で約43万4千人。県人口の割合は約 6.0% とあり、問題点として障害や障害者等に対する県民の理解が十分に進んでいるとはまだまだ言えないと記している。一方、富士見市等では障害の有無に関係なく、誰もが暮らしやすい地域社会を作っていく、アイサポート運動を推進している。この運動は平成21年に鳥取県でスタートした。県内では平成26年に富士見市と三好町が最初に始めた。現在、アイサポーター数は全国で40万6702人。県内では6620人。両市町では6334人いるが、アイサポーターからは、埼玉県でもアイサポート運動を行うことで、障害者に対する支援者がより増えていくのではないか、との意見もあり、県との連携により啓発活動を展開することで、障害や障害者に対する県民の理解が進むものと考え、知事に対し、県の事業推進を引き続き要望するとともに、県としてもアイサポートのような運動の推進を要望する。提出先、埼玉県知事。
40、所管事務調査報告。総務常任委員会、実施日1月31日水曜。調査事項 公共施設の今後の在り方について、文教福祉常任委員会、実施日2月6日火曜、調査事項、教育現場の視察について、関沢小学校、西中学校、実施日2月7日水曜、調査事項、本市の学力向上の取り組みについて、建設環境常任委員会、実施日1月30日火曜、調査事項、デマンド交通実証実験について、調査報告書は議会ホームページ及び議会事務局で閲覧できます。41、議場内において地震発生を想定した避難訓練を実施。3月定例会開会中の3月8日、議会散会後、議場内避難訓練を実施しました。この訓練は今回で4回目の実施となりますが、初めての試みとして、当日来場されていた二十数名の傍聴者の皆さんや市長をはじめ、部長級以上の職員も参加し、非常口への傍聴者の誘導を確認するなど、実践に即した避難訓練を行うことができました。また、地震発生時における全議員の役割と想定される地震に対応するための体制も再確認することができました。お忙しい中、訓練にご協力いただきました皆さんに感謝申し上げます。訓練の様子の写真があります。39、議会内人事改選。今定例会において副議長選挙が行われました。選挙結果は以下の通りです。副議長選挙の結果、矢子智弘21票当選、無効0票。予算決算常任委員会委員長の御選が行われ、篠田剛委員が委員長になりました。入間東部地区消防組合と入間東部地区衛生組合が統合されることに伴い、新たに設立された入間東部地区事務組合の議会議員選挙が行われ、下記の議員が選出されました。入間東部地区事務組合定員5名、根岸美沙夫、伊勢田幸正、斉藤貴弘、篠田剛、今成雄太。就任の挨拶、副議長矢子智弘。顔写真があります。3月定例会において副議長に就任いたしました。昨今の地方議会を取り巻く環境は、各種選挙における低投票率からもわかるように大変厳しい状況となっています。この状況を打破し、市民の皆様から真に期待される議会となるためには、さらに私たち議会が変革し、また発信していかなければならないと考えます。これまでの議員経験を生かし、議長をサポートすることはもちろんのこと、議会改革等の諸課題に全力で取り組んでまいりますので、ご支援ご指導のほどよろしくお願いいたします。42、市民の声、地域とのつながりについて、森田圭一。私は富士見市に生まれ育ち50年余り、昨年家業を継ぎ、少しずつ地域の中で活動する方々と接する中で、改めて地域の絆や関わりの大切さを実感するようになりました。そんな折、ピョンチャン五輪でカーリング女子日本代表 LS 北見の選手たちが銅メダル獲得。 帰国後出身地の常呂町の方々を前に語った吉田選手のスピーチが話題になりました。正直この町何もないよね、略でも今はこの町じゃなきゃ夢は叶わなかった。常呂町、北見市常呂町は聖地と言われるほどカーリングが地域に密着した町だという。地方の小さな町から世界を目指し戦った彼女の言葉には、自分を育んでくれた故郷への愛着と誇り、先人たちへの感謝の思いが込められている心に響く印象的な言葉でありました。地域とのつながりが希薄になりつつある昨今ですが、私自身生まれ育った町への愛着を胸に、地域との絆が今以上に持てるように少しずつでも活動に参加していきたいと思います。43、編集後期。開戦後この1年間の議会の新たな取り組みとして、常任委員会の視察など所管事務調査を行い、議会報告会で意見交換も行いました。また議会基本条例を検証し、条例改正を行いました。 ICT の積極的な取り組みとしては、タブレット端末を導入し、ペーパーレス会議を実施しました。このような議会の取り組みに対して、他自治体からの視察が4件ありましたが、市民の皆様の忌憚のないご意見もお待ちしております。44、発行編集ほか。発行、富士見市議会。編集、総務常任委員会。電話、049-251-2711、代表。発行日、平成30年、2018年5月20日、175号。市議会議員の年賀状、暑中見舞い状、祝い金等寄付行為は法律で禁止されております。皆様のご理解をお願いします。再生紙使用。これで富士見市議会だよりナンバー175を終わります。